藤沢歴史探訪のコーナー、今月はどんな歴史のお話が聞けるのでしょうか。今月ご協力いただきますのは、郷土歴史家の徳重貴子さんです。徳重さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
徳重さんにこのコーナーに登場していただくのはですね、約2年ぶりとなりまして、前回もですね、藤沢市の歴史の中でもテニスプレイヤーがいたよというですね、ちょっと貴重なお話を聞くことができました。さあ、今月は最近国の登録有形文化財になったものがあるということで、そのお話を伺っていこうと思うんですが、どういったものが登録をされたのか教えていただけますか？
はい、今回ですね、登録されましたのが有竹住宅主屋土蔵になりまして、藤沢の大切3丁目にある建物になります。
ご紹介していただきました有竹住宅主屋土蔵、これが国の有形文化財に登録されたということなんですけれども、どういった建物なのか、どういったものなのかといったところから教えていただけますか？
はい、有竹住宅主屋土蔵なんですが、主屋がまあ1棟、土蔵が1棟という各まあ一棟ずつの建物になってまして、主屋というのは住宅ですね、住居スペースになっています。昭和6年に上棟されたものでして、木造の平屋建てで瓦葺きです。建築面積はおおよそ98平方メートルになっています。で、土蔵の方なんですが、こちらはですね、大正12年3月に竣工された土蔵造り2階建てとなっております。建築面積は37平方メートルでして、付属の味噌蔵はですね、昭和の2年に増築された建物になります。
皆さん、この有竹住宅ご存知だったでしょうかね。今日はですね、この登録有形文化財、登録されたということでご紹介していただくんですけれども、まずこれはどういったものなのか、登録有形文化財についてご紹介していただいていいですか？
はい、登録有形文化財という制度は、文化財にはいろんな制度がありまして、指定文化財ですとか、今回のその登録有形文化財、いろいろ制度があるんですけれども、文化財のまず種別というのがあるんですね。で、種別の中に形がある文化財が有形文化財ということで、こちらが例えば仏像ですとか絵画ですとか、今回お話しさせていただく建物も有形文化財というジャンルになります。その他にも形のない技術の文化財として無形文化財ですとか、私たちの生活を知る上で欠かせないものは民族文化財、あとは史跡や名称は記念物、そういったジャンル分けがまずございます。で、その中の有形文化財、形がある文化財について、指定重要文化財という制度と、あとは登録有形文化財というものに分かれてきます。
今ご紹介していただいただけでも結構な種類があって、なんか聞いたことあるよっていうものもあるんですけれども、こんだけ細かく分かれていて、その中でも有形文化財の中に重要文化財、登録有形文化財と分かれているということで、この違いというのは徳重さん、どういった違いがあるんですか？
はい、重要文化財というのは指定の制度になってまして、国や県や市が全国的あるいは県内、市内の中で優れたものですね、貴重なものですとか古いもの、優れたものを選抜して指定をさせていただく、これが指定文化財の制度です。で、登録の制度というのはこちらとは別でして、もっと緩やかにですね、いろんなものをですね、登録してこういうものがあるということを広く知っていただこうと、そういう制度になってますので、所有者の方から届け出の希望があればそれを届け出ていただいて、それを登録の台帳に載せるという形になっています。規制が緩やかですので、建物ですとかそういったものはもうどんどん活用していこうと、活用をもう視野に入れた、そういう目的を持った制度になっています。
あ、そうなんですね。ということは、その登録有形文化財というのは何かこう使いながら保存していくという感じでいいんですかね？
はい、そうです、おっしゃる通りでして、指定重要文化財というのは、その形をですね、とどめたままで次の世代へ守り伝えていこうというのが、指定文化財の方なんですけれども、登録の方はいろいろですね、活用していって、その建物ですからせっかくなので使っていって、いろんな人に見ていただいたり、そういったことを目的としていますので、はい、
そうなんですね。文化財と聞くとなんとなくもう近くなくて、とてもこうそのまんまでこう触っちゃいけない、見ちゃいけないじゃないですけれども、そういったイメージがあったんですけれども、随分この2つ違いが大きいですね。
そうですね、登録制度自体は平成8年に誕生した制度ですので、この制度自体はやはり現代のニーズに応えていると というふうに言えると思います。
平成8年って意外とじゃあ最近の感じですね。
そうですね、本当に最近になって、うん、やっぱりその建物を守り伝えていくためにはそのまま残していくというのも一つの方法なんですが、やはり建物を使っていくっていうことが建物を長く伝えるには一番、いい方法でもあるということなんですね。
使いながらこう守って歴史もちょっと感じながらっていうふうに使えるということはやっぱりなんとなく今日お話を聞いていてもっともっとなんか身近に感じることができました。
な
んか登録って言われちゃうと、はい、なんとなくちょっと遠いイメージがあったんですけれども、うん、私たちが使用して間近でも見ることができるという認識でいいんでしょうかね。
そうですね、公開している建物もたくさんありますので、はい、そういったところにはぜひ足を運んでいただいて建物に触れていただいたりとか、うん、写真を撮ったりとかそういうことをしていただけるとより身近に感じられるんじゃないでしょうかね。
そうですよね、とても身近になんか感じました。遠くからだったら見えますよとか、残念ながら公開していませんっていうねイメージがあったんですけれども、そうではなくて使いながら皆さんと一緒に大切に使っていこうと保護していこうということで登録有形文化財についてお話ししていただきました。ということはもう優劣がないというふうにのがこの登録有形文化財ということになりますか。
そうですね、ただ登録にあたっては基準というものがございまして、まず一つは建築してから50年を経過していることというのが一つの基準になっています。あとはやはりですね、その建物の特徴として守り伝えていくべきことがあったりですとか、今では再現できる部材ですとかそういったものもない貴重な建物もありますので、そういった意味では基準というものをある程度クリアされた建物が認められて登録となっています。
そうなんですね。で今回有竹住宅の主屋土蔵が国の登録有形文化財になったということだったんですけれども、まずこの有竹っていうのはどういったものなのか教えていただけますか。
はい、有竹はですね、代々こちらの大霧という場所で農業を営む傍らで近くにある遊行寺のですね食方を務めたと伝わっておりますね。
なんですね、この実際に使われていた建物が登録をされたことによってどういった人がいたっていうのもこう一緒に分かって面白いものになりますね。
そうですね、やはり地域の歴史と密接に関係しているので、そういうところは改めてこう分かって興味深いですね。
そうですよね、はい、こう歴史が一緒に分かったりその時の当時の記憶というかそういったものが建物を通して分かるというのもとてもですね重要になってくるんですけれども、1週目の終わりにですねこの有形文化財に登録されたポイントを教えていただけますか。
はい、まずこちらの方が先ほども農業を営む傍らっていうお話をしたんですけれども、農家や民家としての特徴がある部分と、あとは旧藤沢宿、藤沢宿に近い場所ですので藤沢宿の町屋の建築の要素というのも各所に見られてですね、その2つの面がいろんなところで見られるというのがとても特徴的だと思います。
それはちょっと珍しいということになるんですか。
そうですね、やはりその大霧という場所ですとか、そういうところを兼ね備えた要素といいますか、立地的な要素からそういうふうな特色も出てくるんだと思います。
その建物を見て地域だったりとか使っていた時の様子が分かるっていうことで重要であって、で藤沢市にもそういう建物があるということで今回ね皆さんにちょっと知っていただきたいなと思いますので、引き続きですね今月は郷土歴史家の徳重さんに有竹住宅についてもお話を伺っていこうと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。